ママ、なんで今日も仕事なの？今日は土曜日じゃん。ユータと動物園に行くんじゃなかったの？
しょうがないでしょ？締め切りが近いんだから。ママ忙しいのよ。代わりにおばあちゃんが連れてってくれるから、ね。
やだよ、ユータママと行きたい。
ほら、ちょっとどいて。じゃあ行ってくるから、ちゃんとおばあちゃんの言うこと聞くのよ。読者モニター高野みゆき、身長162センチ、体重 61.5キロ、1週間後に5キロ減の56キロ、2週間で10キロ減の 51.5キロ、ウエストは
。いや、やってるね。
あ、編集長、おはようございます。
おはようございます。
おはよう。あ、高野くん、いや本当に見違えるように綺麗になったね。二人ともちょっと来てくれないか。
この時はもうダイエット特集の原稿はほとんどできており、あとは写真を見てレイアウトなどの打ち合わせをするだけになっていました。ほとんど何の問題もないはずなのですが、この時の編集長の目つきが妙に険しかったのが気になりました。
痩せるだけ、綺麗になるだけがダイエットじゃない。フリージア読者だけに教える本当のダイエット。まずこの趣旨を教えてもらいたい。
はい。私は今度の企画はよほど新しいことをしなければ読者の気を引くことはできないだろうと思いました。私は自分の失敗の経験から、ダイエットというのは遊びや軽い気持ちでは絶対にうまくいかないこと、また薬や食品、エステといった他人任せの方法では効果がないどころかリバウンドや後遺症といったリスクを避けられないということを学び、本当に必要なのは痩せてきれいになりたいと本気で思うこと、つまり心のケアだと思いました。
なるほどね。確かに表面的なものを追い求める時代はもう終わっている。今の時代はそうでない何か模索しているからね。
はい。私はこの方法を心のダイエットと名付けました。まず心の大改革が必要なんです。あれも食べたい、これも欲しいといった心の中の無駄を削ぎ落として、シンプルな生活をすることから始まります。実際高野さんにしてもらったダイエットプログラムというのもそういった無駄を一切省いて、睡眠、食事、適度な運動、息抜きを必要最低限、規則正しく行ったに過ぎません。
なるほど。実際綺麗になった高野くんが君の言っていることが正しいことを証明しているわけだ。だがどうやら君と同じことを考えている人が他にもいたらしい。これを見てくれ。
そう言うと編集長はライバル雑誌マイリリーの最新号を手渡してくれました。私は一瞬我が目を疑い、頭が真っ白になりました。なんとその雑誌の特集もダイエットだったのです。しかもそのポイントとするところは、私が先ほど編集長に語ったものとほとんど同じものでした。
悔しいが、先を越されてしまった。まあ、こうなった以上、うちとしてもこのまま発行するわけにはいかないだろう。と言って、もう後戻りはできないから、もう少し踏み込んだ内容にするしかない。締め切りをもう一週間延ばすから、すまないが、もう一頑張りしてもらいたい。
それはもうショックなどという言葉では言い表せませんでした。私はこの何週間か、他のあらゆることを犠牲にして、この特集に打ち込んできたのです。これ以上できることはもうありません。どうしよう。もうやる気が出ない。
来島さん、お茶どうぞ。
ありがとう。ねえ、高野さん、何かいいアイデアない？なんてね。冗談よ。 どうしようかしら。
来島さん、これ。
彼女はそう言って、恐る恐る小さなメモを差し出しました。マタイ 11-28。 何これ、聖書じゃない。懐かしい。私、小学校から高校までずっとミッションスクールに通ってたの。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。あ、確かこれイエス・キリストの言葉よね。で、これがどうしたの？
私なんかがこんなことを言える立場じゃないんですけど、私思うんです。本当の心のダイエットって努力して無駄をなくすことだけではなくて、心の重荷を軽くすること、なくすことではないでしょうか。
面白い意見ね。じゃあ聞くけど、心の重荷って何なの？
それは人間の罪です。
バカバカしい。何を言い出すかと思えば、人間の罪ですって。知ってるわよ。人間は生まれながらにして神に対して罪を負っていて、神の子であるイエス・キリストがその人間に代わって十字架にかかったって話でしょ。じゃあ何？あなた最初からこのダイエット法が間違ってるって思ったわけ？
いえ、そういうことでは。
あなたね、ちょっと綺麗になったからって調子に乗らないでよ。思い上がるんじゃないわよ。だいたいあなた新入社員なのよ。自分を何様だと思ってるのよ。はぁ、もう！
来島さん、乱暴はダメですよ。落ち着いて。痛い。
わかったわ。あなたスパイなんでしょ。新入社員のふりをして潜り込んで、ライバル氏に情報を漏らしたんでしょ。私帰るわ。
違います。私スパイなんかじゃありません。待って、待ってください。
私はバッグも持たずに飛び出しました。会社の自動ドアを出ると、大通りを挟んだ向こう側に、リュックを背負って帽子をかぶった息子の姿が見えました。
ゆうた、あんたなんでこんなところにいるの？おばあちゃんと動物園に行ったんじゃなかったの？
あ、ママだ、ママ。
バカ、飛び出しちゃダメよ。危ない。
その後のことはちょっと彼らの話を聞いてください。
嘘、高野さんって会長の孫だったの？
らしいわよ。ほら、会長って熱心なクリスチャンでしょ。使えるものになりなさいって、あえて会長の孫娘という身分を隠して最もハードな職場で働かせたんだって。
へえ。それで来島さんの子供は助かったの？
うん、高野さんが来島さんを押しのけて飛び出していって、子供を向こう側に押して、代わりに彼女がトラックにはねられたんだって。幸い子供も大きな怪我がなくって、高野さんも骨折で済んだらしいよ。でもダイエットで骨がもろくなってて、全治2ヶ月はかかるって。
そう、それって怖いよな。
怖いって言えばさ、ライバル会社にうちの情報を漏らしたのって村井さんなんだって。知ってた？来島さんが編集長に呼び出されてる間にフロッピーの内容をそのままそっくり流しちゃったんだって。
なんでそんなことしたの？
あの人って来島さんと同期らしくて、来島さんがどんどん出世しているのが密かに気に入らなかったらしいの。
私は今高野さんの病室にいます。今度のことで私は本当に目が覚めた思いでした。いつも自分中心で、同僚や部下、夫や自分の子供さえも愛していなかった私。その罪が重荷となって体のみか私の心を太らせ、醜くしていたのです。高野さんのことだって、私はまるで自分の実験材料のように使っていたのです。その高野さんが身を投げ出して、雄太の命を救ってくれた。もし彼女が飛び出してくれなかったら、私は初めてイエス・キリストの十字架の意味を知りました。さあ、 あと1週間しかないんだから、急いで原稿を仕上げるわ。いいものを作らなきゃ。鷹野さん、あなたのためにもね。
はい、祈ってますから。
私は病院を出ると空を見上げました。私のところに来なさい。休ませてあげよう。あ、うん。本当の心のダイエット。私も始めるぞ。そう言うと、私は思いっきり春の空気を吸い込んだのでした。